今朝の説教の結論は、新約聖書ピリピ書第4章4節に、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい、このことを今朝の説教の結論にしたいと思います。今私たちは不安と苦悩の日々にあります。心が暗くなってしまうのでありますが、しかし今日の聖書は、主において常に喜びなさいと語っております。私たちは主において常に喜びに生きるように招かれているのであります。今朝はその喜びを掴んでいきたいと思うのであります。今日の旧約聖書サムエル記は下に入りまして、話題の中心がサウル王からダビデ王に移ってまいりました。ここに今日の話は、旧約聖書はダビデがエルサレムに神の箱を運んだということが記されております。この神の箱というのは、皆様よくご承知の通り、イスラエルの民が荒れ野にあるときには、神を礼拝する場所として、モーセに命じて作られた神の幕や、その中に神の箱が収められていた。その神の箱はアカシア材で作られた、さほど大きくない縦 1.25メーターぐらいの、1メーターちょっと、高さは約75センチ、横も75センチ、それほどのそういったようなものでありまして、純金で覆われて、その箱の中には神の掟、モーセの実戒が置かれて、の板が入れられていた。それは神がここにいますということを示す、印であったのであります。従いまして、その神の箱は荒野の宿営においては民の真ん中に置かれ、民が移動するときには祭司たちによってその神の箱が担がれる。また民がヨルダン川を渡るときには、まず神の箱がそのヨルダン川に入っていく。祭司がその川の中に入って水際に足が浸ると、上流から流れ出てきた水がせき止められ壁のようになった。そして乾いた川床を民は歩いて渡っていったと、そういうふうに記されているのであります。そして神のこのだんだんと、そのイスラエルの民が荒野の時代からこのカナンの中に、カナンの地方にこう定着していくわけですけれども、そうなってまいりますと、それぞれの部族がその聖所といわれるところを持つようになっておりまして、このサムエルの時代にはですね、シロという中央聖所がありまして、そこに神の箱が置かれていた。でこんな事件がありました。ペリシテ人との戦いにおいてイスラエルが敗北したことがあった。そしてそれはですね、みんなが考えて、そうだ、ここに神の箱がなかったから自分たちは戦いに敗れたのだ。急遽祭司たちに命じてですね、神の箱を持ってくるようにというふうに命じて、神の箱が戦場に運ばれたんであります。そして戦いが続けられたのでありますが、結果はどうなったか。イスラエルは戦いに敗れたと書いてあるのであります。まさに、しかもそれだけではなく、祭司の2人の息子たちは戦死し、神の箱も敵のペリシテ人に奪われてしまった。まさに神の栄光はイスラエルを去った、神の栄光がイスラエルを去ってしまった、そういうことが書いてありますね。でその後神の箱はどうなったか。この敵のペリシテ人が 神の箱を奪っていったわけでありますね。神の箱はペリシテ人のが信じているダゴンという神様の宮に並んで置かれた。ところが翌朝ですね、朝起きてみるとダゴンの神の像がイスラエルのその神の箱の前にうつ伏せに倒れていた。さらには神の箱が来たことによって疫病が蔓延していった。ペリシテ人はその宮から別の場所に神の箱を移したんですね。そうしますとそのところでも疫病が発生してですね、次々とこの神の箱をもう私たちの子いらないというところでもってですね、次々と移動していくんですけれども、そのようにして約7ヶ月の間ペリシテの陣地にこの神の箱はあったんですけれども、疫病を起こすもんですからみんなから嫌われましてですね、もうこれはもうイスラエルにもう返しましょう、我々にいらないということになりまして、我々を殺すつもりかというそういう叫び声が上がりまして、7ヶ月の間この神の箱はペリシテの地にあったんですけれども、返すことになったわけですね。そしてその時ペリシテの祭司たちと占い師たちはこういうふうに言った。ただ返すだけではならないと。ペリシテの地は5人のその漁師たちがいたんですけれども、この5人の漁師たちにちなんでですね、5つのその病気を起こしたまあこの賠償の捧げ物としてですね、5つのこの腫れ物の模型を作る模型と、そしてその原因であったそのネズミの像をですね作って、それをこの捧げ物として、賠償の捧げ物としてイスラエルにこう送り返すというようなことがあったんですね。送り返そうとしたわけですね。そしてこのその時送り返す時にもこんなペリシテの祭司たちは説明をしたんですよね。でこのそれらをこの送り返す時に、神の箱を送り返す時に、2頭の母親の子供に乳を飲ませているお母さんの牛を2頭用意しなさいと。そしてそのまだ乳を飲ませているわけですけれども、その雌牛をですね、子牛は小屋の方に引き返してですね、そして母親だけの2頭の母親の牛が用意されまして、そしてその牛舎の上にですね神の箱が乗せられていくわけです。でまっすぐに進んでいくならば、イスラエルの地にまっすぐに進んでいくならば、それはこれは神様のイスラエルの神の技だとことだと。しかしペリシテの人の祭司はですね、このわざわざこの子牛を引き離して、牛ですから、お母さん牛ですから子牛が鳴くのの方に帰ってくるという、でまっすぐに行かなければですね、これは偶然にこの災いが起こったんだというふうに解釈できるというふうな説明をしてですね、うまい説明をしてですね、そして、どうなったか、聖書はこう書いてるんですね。このですね、この後悔とす2頭の雌牛の荷車はイスラエルの地に通じる一筋の広い道をまっすぐに進んでいった。雌牛は泣きながら泣いたが雌牛は歩きながら泣いたが右にも左にもそれなかった。そういうふうにこう書いてありますね。つまりこの事件は我々に何をこう示しているのか。まずイスラエルの人たちもですね、どういうふうに紙の箱をせっかく持ってきたのにですね、戦いに敗れたと書いてあるんですよ。これどういうことなんだろうか。普通でいけば神様の箱が神様が来たんですから戦いに勝つはずなんですけれども、敗れたと書いてありますね。神の箱が戦場になかったからだと判断した。 そこで急遽祭司に命じて紙の箱を戦場に運ばせたわけでありますけれども、ここには紙の箱さえあれば戦いに勝てると思った、紙の箱を利用して戦いに勝とうとした、まさに神を手段として勝利を手に入れようとした、それがイスラエルであった。形式的な信仰、紙の箱さえあれば勝てるんだという形式、その内実は人間中心主義、必要な時にだけ神を担ぎ出す、まあ、我々もあると思うんですね。苦しい時の 神頼みってことがありますよね、まあ、普段は信仰はあんまり、うん、だけども、苦しい時はみんなですね、神様何とかしてくれと頼むと、まあ、そんなような感じでありますね。必要な時にだけ神を担ぎ出し、神を自分たちの繁栄の道具にしようとした、その自己中心的な信仰の在り方をイスラエルといえども、神はこれを退けた。イスラエルの民だからといってですね、何かそれを甘やかしたっていうんじゃないんです。イスラエルであるがゆえにかもしれませんけれども、神はこれを退けられた。神の箱は神の臨在の印です。神の箱を偶像のように自分の思うままに扱った、まさに生ける神はそういうイスラエルの在り方を退けられたということであります。神は偶像じゃないんだ、神の箱っていうのは偶像じゃないよ、これは神の箱っていうのはここに神がおられるっていう、そういう印なんだ、本当に神がおられるということを信じないような、そういう在り方は神を信じることにはならないということであります。私たちも今実会の言葉を礼拝の後に、礼拝の説教の後に唱えてますよね。でこれはこれを機械的なお題目にしてはならないということでありますね。この実会は、実会の言葉っていうのはまさに私たちが生きている現実のただ中に神ご自身が生きておられるということを示していると思います。私たちが生きているやはり現実というのはいろいろな誘惑に満ちていると思いますね。そういう誘惑に満ちて中には生きている私たちに対して神は盗むな、盗む必要はないじゃないか、私の恵みはあなたに対して十分だ、だから盗んではならないと言っておられる。嘘をつくな、勧誘するな、むさぼるな、そういう言葉を私たちは唱えておりますけど、まさにこれはそこに我々の生きている現実の中に神ご自身が生きて働いて我々を誘惑から守ってくださっているんだと、あるいは神の恵みをそこに本当に示してそれを受け止めなさいと言っておられる。私たちは盗む必要はない、嘘をつく必要もない、むさぼる必要もないんだよということを、つまり実会の言葉はただこれを戒めじゃなくて、まさにここに神が、我々の生きている現実のただ中に神が生きて働いてるんだということを受け止めていかなきゃならないということであります。神の箱を死んだもの、死んだ神、物言わぬ神、偶像の神としてはならないということであります。ペリシテ人も同じだったんです。ペリシテ人も神のイスラエルがですね、あの強いイスラエルの民が持っていた神の箱を盗んでくれば、持ってくればですね、奪ってしまえば我々の方が勝てるだろうというふうに思ったんですよ。ところが実際奪ってみるとですね、今度は神は幸いどころかですね、災いをもたらすものとなったと書いてあるんですよ。エレミアは言いましたね、偶像は幸いも災いももたらすことができない、そういうものを恐れるな、 生ける神はいわば幸いと災い共にもたらすことのできるような、そういう神じゃ。天と地を作らなかった神々は滅びされとエレミアは言いましたね。まさにこの神の箱がイスラエルのペリシテの人たちにとってはですね、災いが示されたものとなったわけですよ。実はこれはその神が本当に生きておられる、まさにペリシテ人も神の箱さえ奪えば我々はいつでも戦いに勝てるというふうに思った、神の箱を偶像としたということに対して、神はここではですね、災いをもってペリシテ人たちに臨んだということであります。またこの災いは偶然の出来事だというふうに思わせようとして、わざわざ母を目牛を父に飲ませている目牛をですね、持ってきたわけですよね。ところが実際には目牛はまっすぐとイスラエルの領地に入っていった。すなわちこれは神の御業なんだということを示すものであったということであります。この災いをもたらしたのは実はイスラエルの神主であるということを知らねばならなかったんだということであります。以上から私たちはですね、神の箱を単なる神の箱としてはならない、勝利をもたらすような道具だというふうに考えてはならないんだ。これこそ実は生ける神がここにおられるということを表すものだ、生ける神の印であるということを認識しなければならなかったということであります。今日読みましたこのサムエル記6章にはですね、今言ったように神の箱がこのエルサレムに運び込まれるということが書いてありますよね。その時のことが書いてあるんですけども、今日読みませんでしたけれども、その前のこの6節から11節というところにはですね、神の箱がエルサレムに運び入れられる時に起こった事件が書いてあります。それはどういう事件であるかというと、その牛がに神のやっぱりこの箱を乗せていく、運んでエルサレムに運んでいくわけですけども、その時に牛がよろめいたので、ウザという人がですね、直接手でその神の箱を押さえた、まあ大変ですね、落ちてしまったら大変ですから押さえたと書いたんです。でその時主は怒りを発し、ウザを打たれたと書いてあるんですね。まあこれは聖なる神に罪ある人間が直接触れることはできないということを示す事件ですね。そういう事件の象徴なんですね。ダビデはこのことのゆえにですね、どうして神の箱がお連れてしまうのを助けようと抑えようとしたものに、そのウザという人物が打たれなきゃならないのかということでもって、ダビデはですね、恐れをなしてすぐにはエルサレムに神の箱を迎え入れることをしなかったと書いたんですね。これどういうことか。ホーサイスという神学者はですね、この祈りの精神という有名な本を書きましたけれども、その最初のページのところで、実は祈りについて書くということは困難で恐ろしくさえあり、聖なる契約の箱に触れるような恐怖を感じさせるという文章を書いてるんですね。どういうことかっていうと、我々が祈りについて、つまり神に祈るということは神に出会うということですよね。そういう時に神に出会うということは困難で恐ろしくさえあり、聖なる契約の箱に触れるような、そういう恐怖を感じさせる。我々は今ここに礼拝に来ておりますけれども、実はこの礼拝に来るということは神に出会うということですよね。そういう時に実はその誰でもそうなんですけれども、その神に出会うということは本当に神の御前にこの恐れをなすという、そういうことが 必要であるとか、そういうことが人間の罪ある人間が神に出会うという、聖なる神に出会うということなんですよ。それはすぐにできることではないんだ、直ちにできることではないんだ、何のこともなしに出会うことはできないんだということであります。ダビデは3ヶ月の間エルサレムに神の箱を入れることができなかった、しなかった。一体この3ヶ月というのはどういう時間なんだろうか。ダビデはですね、この恐れをなして、ウザが打たれたということによって恐れをなしたということなんですけど、この3ヶ月の間ダビデは本当に神の御前に静まり、神のこの前に自分の古い自分というものが打ち砕かれて、本当に神を信じるものとされていく、あるいは神を本当に恐れる、そういうことがを学んでいく、そういう時間だったのではないかと思います。まさにこの時間はただ無駄に過ぎていった、恐れが時間が過ぎてですね、神の怒りは収まったと、そういうんじゃないんですよ。この3ヶ月という時がダビデには必要だった。本当に神、ダビデが神の御前に恐れをなして、恐れを持って神の契約の箱を本当に受け入れるという、エルサレムに受け入れていくという、そのためにはそういう神の御前にダビデが心をへり下って身を低くしていく、そういう時間であったのではないかと思われます。神はそういう時が、準備が、本当にダビデの心に神を恐れる心が生じて、そういう信仰の思いが生じた、いった時に初めて神はご自身を表される。これがそのところにですね、3ヶ月の間神の箱はガド人オベデエドムの家にあった。そして主はオベドエドムとその家の者一同を祝福された。神の箱のゆえにその財産、オベドエドムの一家とその財産のすべてを祝福しておられるとダビデに告げるものがあったと書いてあります。つまりダビデの心が本当の意味で神を恐れる、その信仰、身を低くしてですね、信仰を、神を信じるという、そういう思いになった時に神はご自身を表された。すなわち神は恐ろしいですね、恐怖の対象、ただそれだけではない、神は祝福を与える神なんだということをダビデに示されたんだということであります。神はこれは実は新約聖書においても同じですよね。キリストは神の恵みをただ安売りしたという方ではないですよね。本当に神の恵み、キリストの恵みを受け入れた人たちの姿というものを新約聖書は書いておりますけれども、その時に本当に一人一人ですね、神の御前に恐れをなし、神の御前に静まり、本当に神を恐れるものとなっていた時にキリストはその恵みをお与えになった。いくつかの例を思い起こしてみたいと思うんですね。例えば弟子のペテロはどうであったか。ペテロは一晩中魚の漁をして取れなかった朝、イエス・キリストはシモンに再び船を出させて漁を命じました。シモンは言った、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしあなたがお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。漁師たちがその通りにするとおびただしい魚が取れた。 その時シモン・ペテロはどういう態度を取ったか。シモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのです。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だったと書いてます。私の小さな経験でこの話を教会学校の生徒にしたんです。そしてあるその夏季学校の時にある小学生の少年が描いた一枚の絵を忘れることができません。それはペテロの乗った船が金色に輝く色をして、しかもそのペテロの船には大漁旗が何本もはためいている絵でした。ああ、それを見て私は深く感動しました。神の前にひれ伏した時与えられる、まさにキリスト者の恵みがここにある。神の御前に本当にひれ伏した時に与えられていく恵みなんだ。そう深く印象づけられました。2番目にはそのルカ福音書にこの話は書いてありますけど、そのルカ福音書のそれは5章ですよね。でさらに進んでいくルカ福音書の8章にはその12年間長血を患っていた婦人の話が書いてあります。どういうことになっているかと言いますと、12年間この出血が止まらず財産を使い果たし誰にも治してもらえない女性がいた。群衆に紛れ込んで後ろからそっとイエスの衣の裾に草に触った。すると直ちに出血が止まった。イエスは言われた、私に触れたのは誰か。その時弟子のペテロが言うんです、先生、群衆がこんなにもたくさんいるのに誰があなたを取り巻いて押し合っているのです、誰か分かりませんよ。しかしイエスは言われた、誰かが私に触れた、私から力が出ていったことを感じた。女性は隠しきれないと知り震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第を皆の前で話した。イエスは言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救った、安心して行きなさい。多くの群衆がいた。ただその中でこの婦人はただ一人、闇貧しくなっていたこの女性が主キリストに出会った。主キリストにその衣の裾、衣の房一つに触れた。まさにそこに出会いがあったんです。震えながら進み出てひれ伏した。ここにもひれ伏すという言葉が使われています。それは先ほどのペテロと同じですよ。主よ、私は罪深いものなのですと言って、私から離れてくださいと言った。この婦人は、婦人も震えながら進み出てひれ伏した。そしてたちまち癒された。そしてすっかり変えられて、イエス様は言われた、あなたの信仰があなたを救った、安心していきなさい。すっかり変えられて、神の祝福、キリストの祝福に満ちていった出会いがそこにあった。3番目にもう一つだけ例を挙げますと、イエスを墓に納めて3日目の朝、婦人たちは香料を持って墓に出かけた。見ると墓石がすでに脇に転がされてあった。あの事件ですね。そして中に入ってみると途方に暮れている 彼女たちに輝く衣を着た二人の人が前に側に立って、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につけられ三日目に復活することになっていると言われたではないか。婦人たちはイエスの言葉を思い出した。マルコ福音書にはこう書いてあるんですね。婦人たちは震え上がり正気を失っていた、恐ろしかったからであると書いています。復活の出来事は人間の理性が捉えることもできないものでありますね。復活の出来事を知らされ空虚の墓を見た婦人たちのは恐ろしかったからである。驚いた。そこにひれ伏す以外になかった。それが神の出来事に出会った最初の人間の在り方、その姿だったのであります。主は罪と死に打ち勝ってよみがえられた、こういう主と我々は出会うんでありますよ。その時に人間の側でこの罪人の人間がですね、ひれ伏す以外にない、主よ私から離れてくださいという意外にないような、そういう出来事なんです、信仰というのは。しかしここにそういうことを通った時、神がキリストが与えてくださるのは聖なる喜びなんだ、大きな恵みなんだ、人間が作り出すこともできない罪と死の勝利に預かる、そういう聖なる喜びがここにある。ダビデの方に話を戻しますと、3ヶ月の間ダビデはこの箱を入れることができなかったと書いてます。この3ヶ月というこの一定の時は本当に神の御前に静まって、そういう時だったんだ。その静まった時を経て神の箱はダビデのもとにですね、神はエドム一家の財産のすべてを祝福しておられるというその神の言葉を受け入れ信じることができたのであります。そのような準備が整った時、ダビデは確信を持って力の限り神の臨在を喜ぶものとされていった。これがこのサムエル記の今日読んだ15節、さらには17節に書いております。ダビデとイスラエルの家はこぞって喜びの叫びを上げ、角笛を吹き鳴らして主の箱を運び上げた。ダビデは神の箱をエルサレムに迎えることを通して、ここに神が共にいてくださるということを心から喜び感謝したのであります。17節も同じでありますね。今朝私たちはイエス・キリストの完全な犠牲によって神との間に完全な和解を与えられた。ローマ書第8章1節、したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんとありますよ。我々は罪や滅びや死に定められている、そういうものであった。しかしイエス・キリストにおいて私たちはイエス・キリストに結ばれているものは罪に定められることはなくなったんだ。裁きや罪に定められることはなくなって、本当の平安と祝福の中を歩む道をイエス・キリストにおいて与えられたんだ。私たちの人生、いろいろなロークがあります。どんなローク、困難があっても、今も私はそういう状況の中にあるわけですよね。どういうロークがあっても、困難があっても、この神との関係がイエス・キリストにおいて確かであるならば、何も恐れることはないんだということであります。 今日一番初めに語ったこのパウロのフィリピ書の言葉、そのパウロは今牢獄の中に監禁されているんであります。しかしキリストイエスを知る素晴らしさという信仰の喜びに生きていました。主において常に喜びなさい。どういう環境にあってもこの主において神との和解を与えられた喜び、神からの祝福と恵みが与えられるこの素晴らしい喜びに満たされていきなさい。これが信仰だとパウロは言ってるわけであります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈り、願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。これがパウロの肉声です。パウロの魂の心からの叫びです。この週も私たちはこの信仰の喜びに支えられて希望と忍耐の道を歩み続けていきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、私どもの人生に困難が一つ加えられているような厳しい状況の中を私どもは生きなければなりません。しかしなお私どもはあなたの御前にひれ伏し、あなたの大いなる力と恵みと喜びと祝福と与えられるとの御言葉をどうか今日確信し、今週一週間の戦いに励むことができますように、一人一人の大切なこの世での働き務めをどうか今週もまた成していくことができますように、私どもに力を与えてください。この一週間の旅路守ってください。今日共に守れない多くの兄弟姉妹がおりますが、一人一人の人生をも支えてください。特に病の中にある者たちをどうか支えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。